聖書を学べば学ぶほど次のようなことに気がつくでしょう。多くの場合、聖書に出てキリストの名前は特別な意味を持っています。一つの例として、最初の人間には土を意味するアダムという名前が与えられました。アダムが土から作られた彼です。アダムの妻は命を与えるものを意味するエヴァと名付けられました。それはエヴァがすべての生きるものの母である彼です。人生で意味のある出来事が起こったために、聖書に出てくるある人々のお名前が変えられました。例えば、創世記に出てくるヤコブというヘブライ人のお名前も変えられました。ヨブは双子で、お母さんの胎から出てきたとき、先に出てきたお兄さんのかかとを掴んでいました。それでヤコブと名付けられました。ヤコブというお名前は、文字通りかかとをつかむという意味ですから、彼がヤコブと名付けられたことはふさわしかったと思います。ヤコブというお名前のもう一つの意味は奪うで、大人になった時、ヤコブはお兄さんの長子の権利を奪い取ってしまった彼です。その後、ヤコブが神と戦ったので、神様は彼のお名前をイスラエルに変えました。イスラエルというお名前は神と戦うという意味だからです。お名前が変えられたといえば、最近一緒に学んでいるアブラムというヘブライ人です。アブラムという名前は、高貴な父という意味です。皮肉なことに、彼はアブラムと呼ばれていましたが、アブラムは高齢になっても子供がいなかったので、本当に父ではなかったのです。しかし、一緒に学んだように、神様はアブラムに数えきれないほどの子孫を約束してくださいました。それで、創世記17章に記録されている通り、仮のお名前をアブラハムに書いてくださいました。アブラハムというお名前は、大勢の父という意味を持っている彼です。神様はアブラハムに多くの子孫のお体になることを約束されただけではなく、さらにアブラハムに、またアブラハムと仮の子孫に、カナンの地をお体になることも約束してくださいました。創世記17章に記録された通り、神様はアブラハムにカナンの地について約束を果たすことを保証するために、アブラハムとまたアブラハムの後の子孫と契約を結んでくださいました。創世記17章で神様の契約、またその契約に対する適切な対応について次のようなことがわかります。主は永遠の神なので、人に永遠の所有として物をお与えになることを約束してくださいました。17章の一節見てください。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れ、こう仰せられた。 私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、またき者であれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。また八節。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの地全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼の神となる。17章の一節に主という言葉が出てきます。以前一緒に学んだように、この不当時の場合は特別の意味があります。その意味は、神様はまずモーゼに教えてくださいました。その箇所を一緒に見ましょうか。出エジプト記3章開いてください。出エジプト記3章、モーセがエジプトで生まれました。45歳の時、エジプトを一人で出た。エジプト人を殺したからです。40年間モーセは義理のお父さんと一緒に羊を飼いました。神様はある時突然モーセの前に現れて、エジプトに帰りなさいと言った。モーセはその時次のことを神様に答えました。3章の13節、モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに継がされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょう。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに継がされたと。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに継がされたと言え、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。すなわち主。主という意味はね、私がある意味はいつもおられる。この神様、始めも終わりもありません。その意味です。とこしえからとこしえまで存在している意味です。だから神様はアブラムに17章の場合は話された時、その名前が出てきます。17章の一節、アブラハムが99歳になった時、主はすなわち永遠から永遠までいらっしゃる神はそのこと。皆さん、主は永遠の神様なので、人に永遠の所有として物をお与えになることを約束してくださいました。この場合は主はアブラムとその後アブラムに与えられた子孫に金の地を永遠の所有者としてものとしてくださいました。今もその土地はアブラハムの子孫の土地です。不思議なことで、先週のニュースもそのことニュースに出たよ。今はイスラエルには、イスラエル人、政府が最近変わりました。 また、イスラエル人たちね、パルシア人たちは同じ土地に住んでいます。イスラエル人はそれは私の土地と言った。パルシア人たちは、いや、それは私の土地。実はね、聖書によると、これはね、イスラエル人の土地です。神様はアブラムに、その土地は永遠の所有として、ものとしてくださったからです。私がある。では、これね、これは昔の国、イスラエル人と神様の間のことですが、現代の私たちとどんな関係があるでしょうか。新約聖書を見てください。新約聖書のヨハネ8章を開いてください。ヨハネ8章、8章の51節。ここでイエス様は当時のユダヤ教の指導者たちと議論されました。ヨハネ8章、8章の51節から9節までに、私の立法です、では、あ、失礼しました、8章の51節。誠に誠にあなた方に告げます、誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることがありません。ユダヤ人たちイエスに言った、あなたが悪霊に疲れていることか今こそ分かりました。アブラムは死に、預言者たちも死にました。しかし、あなたは、誰でも私の言葉を守るなら、その人は決して死を味わうことがないというのです。あなたは私の父、アブラハムよりも偉大なのですか？そのアブラハムは死んだのです。預言者たちも死にました。あなたは自分自身の誰だというのですか？それからキリストはその質問に答えます。あなたの自身、自分自身を誰だというのですか？キリストの答え見てください。54節。イエスは答えられた。私がもし自分自身に栄光を着せるなら、私の栄光は虚しいものです。私に栄光を与える方は私の父です。この方のことをあなた方は私の神であると言っています。けれども、あなた方はこの方をしてはいません。しかし、私はしています。もし私がこの方を知らないというなら、私はあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの葛藤をしており、その御言葉を守っています。あなた方、その父アブラハムは私の日を見ることと思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないに、アブラハムを見たのですか？アブラハムはね、2000年ほど前に住んでいたみたい。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。私がある。そこで主という名前を使いました。なんでわかるですか？そのユダヤ人の反応見てください。54節、すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。なぜでしょうか？モーセの律法によると、主の民を牧徳する ものに石を投げて殺さなければならないからです。彼らはイエス様の答えよく分かった。あなたは誰ですか？私はある。そこでキリストは自分が渡航者から渡航者までおられることを宣言されました。ではキリストは永遠の神様として、父なる神様と同じように真実に永遠の所有としてものをお与えになることを約束してくださいました。見てください、ヨハネ10章、ヨハネ10章の27節、ヨハネ10章、10章の27、28節。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはなりません。神様よね、永遠の神様なので、人に永遠の所有としてものを与えるになることを約束してくださいました。アブラハムに、また彼のその後のその子孫に永遠のものとしてカナの地を約束してくださいました。イエス・キリストは永遠の神として、信じる者に永遠の所有としてのものを、すなわち命を与えることを約束してくださいました。創世記に戻ってくださいませんか。創世記一節と八節から、主は永遠の神様なので、人に永遠の所有としてものを与えるになることを約束してくださいましたとことが分かりました。7節から次のようなことが分かります。神様は約束を果たすことを保証するために、真実と永遠の契約を結んでくださいます。17章の7節、創世記17章の7節、私は私の契約を私とあなたとの間に、だからアブラハムとアブラハムの子孫、そしてあなたの後のあなたの子孫の間に、永遠にわたる永遠の契約として立てる、私があなた方の神、あなた方の後の子孫の神となるためである。詩編105編開いてください。105編。詩編105編の8節から10節まで。105編の8節。主はご自分の契約を常しえに覚えておられる。お命じになった御言葉は先代にも及ぶ。その契約はアブラハムと結んだもの、イサクへの誓い、主はヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。ですから今現在のイスラエル人のところに、アブラハムの子孫の土地です。変わらない神様契約、変わらない永遠の契約。では、イエス様は契約について何を教えてくださいましたか。マタイ26章開いてください。マタイ26章 26章27、28節、十字架につけられる前夜の、この次越しの祭りの食事会で、イエス様はパンと食べた、また弟子たちに分け与えて、ブドウ酒もありましたので、27節、また杯を取り、感謝を捧げた後、こう言った彼らに、弟子たちにお与えになった。みんなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。信じるもの、永遠に許されるこの契約。これは新しい契約と呼ばれている聖書にはですね。だから、その契約がね、新約聖書に記録されるでしょう。なぜ旧約聖書と新約聖書がありますか。古い契約もある。新しい契約もあります。古い契約は神様とイスラエル人との間の契約です。新しい契約は信じる者は異邦人でもユダヤ人でも誰でも信じれば永遠に許されるという契約です。主は永遠の神様なので人に永遠の自由としてものをお与えになることを約束してくださいました。だから信じたうちに永遠の命を、また神様は約束を果たすことを保証するために信じと永遠の契約を結んでくださいます。イエス様はその永遠の契約を信じたちと結んでくださいます。創世記に戻ってくださいませんか。神様は信じと契約を結んでくださることによって信じの神になります。7節と8節、17章の7節、私は私の契約を私とあなたの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫の間に、良いのをたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。8節、私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの地全土、カナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となるですね。契約を結んだ時、彼の神になりました。私たちの場合はどうでしょうか。キリストの聖書の言葉を言いましょうか。新約聖書の今度ヨハネの福音書の10節、ヨハネ福音書の1章の10節から、この方はキリストはね、元から世におられ、世はこの方によって救われたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国にイスラエルに来られたのに、ご自分の民はイスラエル人たちを受け入れなかった。キリストは地上に住んでいらっしゃった時、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権の応対になった。キリストね、信じと契約を結ぶことによって、その信じは神のものになります。イスラエル人たちは神様と契約を結んだ時、神様のものになりました。ガラテヤ3章を開いてください。ガラテヤ3章の26節、3章26節、 あなた方みんなキリストイエスに対する信仰によって神の子供です。主は永遠の神様なので、人に永遠の主流としてものをお与えになることを約束してくださいました。神様、その約束を果たすことを保証するために信じと永遠の契約を結んでくださいます。神様、信じと契約を結んでくださることによって信じの神になります。また信じは神様の契約を信じて神様のものになった印として儀式を受けるべきです。創世記17章の9節を見てください。17章の9節、ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫とともに永遠にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方とあなた方の後のあなたの子孫との間、あなた方が守るべき私の契約 である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包囲の肉を切り捨てないなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。割礼は男性の淫穢包囲を切り捨てる儀式です。神様とアブラハムの契約の印として、イスラエルの男子は生まれて翌年に割礼を受けました。それは皆さん、イスラエル人、神とイスラエル人たちの契約の印。で、現代私たちはどの印があるでしょうか。見てください。ローマ4章の一節から読ませていただきたいと思います。ローマ4章の一節、ちょっとその背景について一言言いますが、どうしてもね、ユダヤ教からイエス様を信じた 人たちにいつも考えて、やっぱり何かの立法を守らなければ救われないという考えがありました。それでパウロはそれの間違いを説明するためにアブラハムのことに触れました。4章の一節、これで肉による私たちの父祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたなら、彼は誇るのことができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められた通りとあります。働く者の場合、その報酬は恵みではなく当然支払うべきものみなされます。何の働きもない者が不経験の者を義と認めてくださるかと信じるなら、その信仰が義と認められるのです。ダビデもまた、行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され、神を覆われた人たちは幸いである。 主が罪を認めない人は幸いである。それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義と認められたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義と認められたでしょうか。割礼を受けたからでしょうか。まだ割礼を受けていない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けてない時にです。彼は割礼を受けていない時、信仰によって義と見られたことの証人として、割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで、信じて義と認められたすべての人の父となり、例えば異邦人たち、また割礼のある者の父となるためです、ユダヤ人たち。すなわち、割礼を受けてだけ、受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。簡単に言えばアブラハムは割礼を受けたによって救われませんでした。創世記15章によると、ある時神様はアブラハムを外に連れて、アブラハムは星を見た。神様はアブラハムに、あなたの子孫は星の同じように数えきれないものになる。それでアブラハムは信じた。そう、ローマ人によるビト高によると、その時彼義と認められた。その時いわば彼は救われました。その数年後で神様は契約結んだとき、割礼のことを伝えた。だから、割礼を受ける前、彼は信じました。では、そのなぜ割礼を受けたでしょうか。11節、彼は割礼を受けていないときに、ごめんなさい、時に、信仰によって義と認められたことを証人として、割礼という印を受けたのです。信じは神様の契約を信じて、神様のものになった印として、儀式を受けるべきです。では、私たちはどうでしょうか。もちろん、この時代が違います。またね、これ古い契約があります。でも、キリストによって新しい契約があります。どの、信じる者はどの儀式を受けるべきでしょうか。見てください。ローマ4章。失礼しました。使徒の働き2章。開いてください。使徒の働き2章。2章の37節から読ませていただきたいと思います。ペンテコステの日、ペトロはね、その祭りのために集まったユダヤ人たちに神様のことを伝えたとき、彼らが初めて自分の罪が分かって、自分こそキリストを十字架につけてしまったことが分かった。それで、37節、人々はこれを聞いて心をされて、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペトロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。まず皆さん、順序はすごく大切ですね、この歌詞。まず、悔い改めることです。それから、洗礼を受ける。けれども、皆さん、この、その、 罪を許してくださるために、このためにこれね、これはね、目的ではなく、それは理由。許されたから洗礼を受けます。許していただくために洗礼を受けません。改めることによって許される。そして許されたから洗礼を受ける。では、私たちに印として、その信仰の印として、どの儀式を受けるべきでしょう。洗礼です。バプテスム。バプテスムによって救われません。割礼によって救われません。アブラハムは救われたから割礼を受けました。信者たちは救われたから洗礼を受けます。洗礼を受けることによって救われません。もしアブラハムは先に信じなかったら、この割礼は無意味です。実は、ね、今それからね、すべてのイスラエル、彼の子孫は今も割礼を受けますが、ただね、このローマの4章によると、本当の神、アブラハムの本当の子孫はただ肉の割礼を受けることだけではなく、アブラハムと同じ信仰を持っています。それは大事なことです。同じように洗礼を受けても、まず信じなければ無意味です。救われません。では、アブラハムのことについて、アブラハムのこの神の契約について、またこの適切な対応について、私たちはここで17章として、次のようなことを学ぶことができました。主は永遠の神様なので、人に永遠の主有としてものを与えになることを訳してくださいました。神様は約束を果たすことを保証するために、信じと永遠の契約を結んでくださいます。神様は信じと契約を結んでくださることによって、信じの神になります。信じは神様の契約を信じて、神様のものになった印として儀式を受けるべきです。愛する神様、アブラハムの人生を通して、あなたの永遠の契約、その契約の印についていろんなことを私たちに伝えてくださってありがとうございます。どうか私たち、現代の私たちがアブラハムのような信仰を持つように助けてください。キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。